仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。賛美します。賛美歌546番、546番です。捧げます。前のポケットにシートがありますのでご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を読みます。コリントの信徒への手紙2章1節から4節、新約聖書326ページです。2章1節からお読みします。そこで私はそちらに行くことで再びあなた方を悲しませるようなことはすまいと決心しました。もしあなた方を悲しませるとすれば、私が悲しませる人以外の一体誰が私を喜ばせてくれるでしょう。あのようなことを書いたのは、そちらに行って喜ばせてもらえるはずの人たちから悲しい思いをさせられたくなかったからです。私の喜びはあなた方すべての喜びでもあると、あなた方一同について確信しているからです。私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きました。あなた方を 悲しませるためではなく、私があなた方に対してあふれるほど抱いている愛を知ってもらうためでした。お祈りします。天にまします。私たちの父なる御神様、イエス・キリストを地上に送ってくださり、その十字架のゆえに万物と和解してくださったことを心より感謝します。あなたの作られたこの地上は今、青い空に赤や黄色に紅葉した木々が美しく秋を彩っています。南半球では春から初夏にかけて紫色のジャカランダの花が桜の花のように咲き誇っていることでしょう。私たちも思いやりの心を持って愛し合うならば、木々よりさらに美しく輝いて父なる御神様の喜びとなることができたはずです。しかし私たちの心は小さく、些細なことが許せなかったり、目の前のこと、自分のことしか見ていません。兄弟姉妹に挨拶さえきちんとできなかったことをどうぞお許しください。今週も新たにあなたの御言葉によって私たちを変えてください。私たちの弱さ、貧しさの中であなたが力を発揮してください。感謝と賛美の歌を歌いつつ、すべての栄光をあなたにお返しするものとならせてください。御言葉を語る牧者をどうぞ聖霊なる神様が守り支えてくださいますように。大沢先生を通して語られるあなたの御言葉を私たちがきちんと受け止めることができますように。どうぞこの礼拝が始めから終わりまで聖霊なる神様によって守られますように祈ります。まだ街道に集って礼拝を捧げることのできない兄弟姉妹の上に、この同じ時刻に主の礼拝を捧げている全国の教会の上に、あなたよりの豊かな祝福がありますように、尊き主イエス・キリストの御名を通して祈ります。日本キリスト教団信仰告白を告白します。これも前のプレートにありますのでご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により 我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ世々の生徒とともに一信条を告白す。我は天地の福音し全能の父なる神を信じ、我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
聖書の語る信仰者の生き方、キリスト者になって得ることのできる幸せというものはどういうものか。私たちが想像することの一つは、どんな出来事がこの身に降りかかってきても一喜一憂しない確かな心を得ることだということであるかもしれません。外の世界には凄まじい嵐が起きていて、表面の波は大きく湧き立つことはあっても、深い心の底では波一つない平常心を保つことができるようになる。それが信仰の約束してくれる幸せであり、聖書の語るキリスト者のあるべき姿もまたそういうものであるのではないかと考えることがあるかもしれません。信仰が深い人というのは、いつも喜んでいなさいという御言葉が思い浮かんでくるように、いつでも静かな微笑みを絶やさない、そんな人ではないかと思い浮かべます。神という大きな岩に深く自分の怒りを下ろした船のような人間は穏やかに生きられるのではないかと。もちろんそういうことを思い浮かべるとき、私たちは自分がそういうものであるわけではありませんから、まだまだ修行が足りない、修行という言葉が我々の信仰には馴染まなければ、信仰の深い領域にまで自分は達していないなという思いを漠然と抱くのではないかと思います。私たちが読み始めたパウロという人はどうなのか、私たちの模範とすべき彼の歩みはどうであったか、どんな逆境にも耐えるという点に関しては、パウロもまたどんな人生の嵐にも負けない粘り強さに生きた人だと私は思います。この人が牢屋に閉じ込められながらも喜び続けることができた人だと私たちは知っております。けれども今日私たちが聞いています言葉から浮かび上がってくるパウロの姿というものは、だからといって達観して悟りを開いた、いつもニコニコ高校や善とした人であったというのとは違う気がいたします。もっとぶつかりながら生きていたような人だと思うのです。4節に、私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きましたとあります。パウロはコリント教会の人々との人間関係で涙を流すほどに心揺さぶられながら生きたのであります。 私たちは信仰者の生活というものは酸いも甘いも噛み分けた上での達観というか悟りというか、それこそ真っ向臭い平安に生きるようになると考えることであることがあるかもしれません。人間的と呼ばれる世界を捨て、浮世離れした非人間的な悟りの世界に入っていくことではないかと、まあ、そのことにそういうなんていうかブレない揺るがない生き方に憧れる部分がありつつも、しかしやっぱりどこか人間らしくなくなっていくことではないか、無理かな、いや無理でいいじゃないかと思ったり、けれどもパウロという人は全然そういう人ではありませんでした。とても人間臭い、とても人間らしい。パウロという人は問題が起これば動揺するんです。苦しみに遭えば生きる望みを失ってしまうことがあるんです。そして自分の働きによって生まれた教会との間にすれ違いが生じれば熱くなり激しくなり、また途方に暮れ優柔不断になり憂鬱になり苦痛を感じ悲しくなり涙を流すんです。涙ながらに書いたという手紙、これは通称涙の手紙と呼ばれます。何週間か前に申し上げましたように、このコリントの信徒への手紙第二の手紙というのはコリント教会に宛てた複数の手紙がバラバラに組み合わされ一つになっているという説があるとご紹介いたしました。でその仮説によりますと、ここでパウロが言う涙の手紙っていうのはやがて私たちも読むことになります。第10章から13章がその一部であろうと言われています。その説が正しいかどうか学者間でもいろいろな意見があります。だからはっきりとしたことは分かりません。けれども少なくとも第10章以下に記されたような激しい感情の揺さぶられるようなその調子で書いている手紙をパウロはコリント教会宛てに送ったということだと思います。そこでは例えばあなた方を愛すれば愛するほど私の方はますます愛されなくなるのでしょうかなどという、パウロが自分の胸をかきむしりながら書いているような言葉が綴られていきます。でこういうパウロの姿に、まあ、動揺して激しい動揺の中にあるパウロの姿に悪口を言う聖書学者もおりますが、私はこういうパウロの言葉を読むとなんだかほっとするような思いになります。信仰に生きるっていうのはいつもニコニコしなければ嘘だっていうことじゃないんだ。信じてたって悩みますよ、迷います、鬱になります、涙が流れます。それはまだ我々が正しい信仰に生きられていないからだとか、中途半端にまだこのように片足突っ込んだままだからだと言うんじゃないんですよ。今日の聖書箇所を解きながら、ある牧師は聖書は人間離れした書物ではないと言います。救われた者たちの生活というのは春の野を行くようなのどかなものでなければならないんじゃない、むしろ教会こそは愛と悲しみの場所であると言います。そして教会のように深く愛することを願っているところではそのことは特に激しいはずだと言います。深く愛するならば流さなければならない涙の量もおのずと増えるのです。むしろ本物の愛に生きようとするならば本物の悲しみもそこに生まれるということです。進学校を卒業して間もない頃、こういう話を同級生から聞きました。私の同級生、一生懸命教会に使えました。一生懸命教会に使えれば使えるほど使わされた教会の問題が見えてきました。しかしあそこにも問題がある、ここにも問題があると教会の問題ばかりが見えてくる、いつもそのことで心がいっぱいで教会に仕えることに喜びがない、悲しみばかりだ、そういう自分はどこかおかしいんじゃないかと 落ち込むという負の連鎖に陥ってしまいました。でそんな時、先輩の牧師に正直に自分の重い気持ちを吐露する機会があったといいます。するとその先輩がこう言ってくれたそうです。あなたは本当に教会を愛しているんだね。私の同級生はその言葉に救われました。悲しむのは、憂いているのは、愛に生きているからだという自分の姿を発見することができたんです。そしてまた、自分が抱く思いが愛であるならば、安心して教会のことで悲しもう、安心して憂いていようと思えたのであります。それは別に伝道者だけに特別な憂い、悲しみ、愛ではないと思います。教会の内でも外でも、私たちが信仰に生きようとするときこそ、大きく傷つき、大きく悲しむ愛のロープに私たちは生き始めるのではないかと思います。本物の愛に生きようとすれば、やっぱり大きく傷つくのではないかと思います。教会につまずいたということを聞くことがあります。信仰の仲間の言葉と行動に傷ついたということを教会の中でも聞くことがあります。それはその人が傷つくほどに深く教会を愛しているからだと言えるのではないか、そう言っていいんだと思わされます。パウロがこのような涙を流すほどの愛に生きるというとき、それはパウロのどういう愛であったのか、どこに向かっている愛であったのか、そのことを思い巡らすとき、フィリピの信徒への手紙3章18節もまた、ぜひ今日のところと合わせて読むべき箇所であると思います。そこでパウロはこう言うのです。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。ここもパウロが涙を流しながら手紙を書いているんですね。でその自分が涙を流しながらその手紙を書く理由について語っているんですけれども、その涙を湧き上がらせるほどのパウロの愛というのは、このフィリピの信徒への手紙3章18節によれば、キリストの十字架に対する愛だと見ることができると思います。私たちと神様との和解のために打ち立てられたキリストの十字架です。御子イエス・キリストが命を懸けて私たちを救ってくださったのです。しかしその十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。そのことをパウロは悲しんでいる。その悲しみの涙というのは、当然神様への申し訳なさの涙、御子を愛する愛の深さゆえの涙だと思います。それは例えば先週聞きました、神を証人に立てて命にかけて誓いますという、パウロの言葉の持つ激しさ、そのパウロの強さの背後にいつでもあった神様への真剣さ、神様のを愛することの深さだと思います。パウロは自分を生かしてくださる十字架のキリストの福音に返しても返しきれない恩義を感じています。取るに足りない貧しい自分を御子の命によってまで買い取り、ご自分のものとしてくださった父なる神様への愛に燃えています。そのキリストの十字架に敵対して歩む者が多いのです。そのキリストの十字架を足下にしている者が多いのです。それは決して教会の外だけではない、教会もまた教会らしからぬ歩みをしている。キリスト者が自分で自分のキリスト者であることを裏切るような罪に生きてしまっている。同じ人間として、同じ信仰者として、神様に申し訳ないのです。申し訳なさ、歯がゆさのゆえに涙を流さずにはおれないのです。そして人間仲間に向かっては、そんな愚かな真似はやめて、神の恵みの前に頭を垂れてひざまずくようにと強く勧めずにはおれないのです。 だから愛に生きるゆえのパウロの涙とは、まずは神様への愛ゆえの涙、神の恵みが乱暴に扱われていること、福音が人の手によってねじ曲げられていることに対する悲しみの涙であると言えます。だからこのパウロの悲しみが癒えるためには、誤った福音からコリント教会の人々が立ち直ること、また教会の中で神の恵みを無駄にするような罪に生きているものがあれば、その者たちが悔い改めて生き直すことができることにあると思います。そのためにはパウロはコリント教会の人々のもまたある程度その人々を悲しませることはやむを得ないことだと思っていると思います。2節に、もしあなた方を悲しませるとすれば、私が悲しませる人以外の一体誰が私を喜ばせてくれるでしょうというこのパウロの言葉は、このパウロの圧があって人を悲しませざるを得ない言葉によって、それによってコリント教会の人々が事実悲しむことがあったとしても、むしろそれで目覚めてほしい、立ち直ってもらいたいんだ、神の恵みを無駄にすることなく改めて慎んでそれを受け取ってほしいんだということでしょう。しかしパウロの涙に結びつくほどの愛というものは、ただこのような神様に対する彼の愛の深さに尽きるものでもないと思います。パウロの愛はパウロのために命を懸けてくださったキリストにもちろん強く注がれるものでありますが、しかしそれだけでなく、このキリストの福音をねじ曲げてしまいそうになっているパウロの悲しみの原因になってしまっているコリント教会の人々自身にも向かうものであると思います。いや、むしろ実は今日の箇所では直接的にはキリストへの愛ということは語られていずに、まっすぐにあなた方への愛、コリント教会の人々への愛が語られています。まさに4節で、悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書いたのは、あなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して溢れるほどに抱いている愛を知ってもらうためだったとさえ言うんですね。パウロが優柔不断と思えるほどに、一方では強い調子の手紙を書き送りながら、もう一方ではコリント教会を再訪問して、悪いものは悪いと裁きを決定的なものにしてしまうことに躊躇し、訪問を差し控えるという態度を取ります。これはまあ考えようによりましては、神への愛とコリント教会の人々のへの愛の間で、まあ、パウロの心が引き裂かれているような状況だと理解できるかもしれません。キリストへの愛を思えば、主イエスキリストが命を懸けて打ち立ててくださった十字架の福音に反するようなことが教会の中にまかり通ることは許しがたいことです。その福音をねじ曲げるならば、キリストの福音に泥を塗るような真似が起こるならば、断固とした処置を行うことこそキリストへの愛を貫くことになると思えます。その意味では今日の箇所に続く五節以下では、コリント教会において何らかの処罰が起こったことについて語られています。ところがパウロは手紙を通しては激しい論争を繰り広げながら、あるいは手紙によって訓戒をしながら、そしてそれが実際にコリント教会の人々に、あ、自分はパウロによって裁かれたと感じさせるということがありながら、しかしコリント教会を再訪問して詰め寄る、裁き切るということは避けるんです。で、これはなぜか、キリストの福音から逸脱してしまい、教会が誠の教会であることが疑わしくなってきてしまっていても、自分が伝道の苦労をしてようやく生み出した教会、 あるいは福音理解は今は著しく違ってきてしまっているけれども、顔を見知った親しい人だから、まあ、厳しく処罰するのは心苦しい。その人たちが教会にいられなくなってしまったら忍びないと、そういう非常に人間的な思いに誘われて、パウロが人間的な妥協の心を働かせてコリント教会の再訪問を延期した、裁ききることをしなかったということなのでしょうか。いや、そうではないと思うのです。神の最終的な御心であるところの福音の真理によってさえ人間が裁かれ、完全に不合格のレッテルが貼られることはないというのがむしろパウロの確信だからです。それがそもそも神の福音の性質だから、彼は裁ききることをしないのだと思います。つまりパウロが自分の全存在をかけて真剣に語っている福音、それに敵対することはパウロのみならず神様に敵対して歩むことになる福音は、しかしその中身を見れば私たち人間に対する神の憐れみをどこまでも告げる言葉なのです。主イエスがくださる救いとは、主が十字架の上で、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと、ご自分を十字架につける敵に向かって与えられる許しなんです。福音とは神の敵である人間に与えられる救いです。神様はご自分の敵が滅びるのをお喜びにならないんです。神が恵みによって生かそうとする人間がその神様に後ろ足で砂をかけると、神などいらないと言うと、その神の恵みから自ら落ちていくならばもう知らない、勝手に滅べばいいというのが本当であります。けれども勝手に自分の罪の中に滅びていく人間を見ていると、神様はいても立ってもいられなくなってしまうと、憐れみに胸が焼かれてしまうと、敵対して歩むものを捨ててしまうことができなくなってしまう。この神の憐れみが主イエスキリストの十字架に至るほどの激しさに至った神の憐れみであります。この神の憐れみ、私たちが決して忘れることのできない表現が福音書の中にあります。やがて御子の十字架に至る神の憐れみとは、私たち人間が飼うもののない羊のように右往左往している姿を主イエスがご覧になった時にお感じになる憐れみ、そしてその憐れみとは腹渡がよじれるほどの憐れみ、お腹が痛くなってしまうほどの憐れみという言葉が使われているんです。パウロが告げるように、神から託されている福音とはこの神様のお腹が痛くなってしまうほどの憐れみを語ることでしかありません。神に敵対して歩む者にも差し控えることなく告げるように託されている福音はこの福音でしかはあります、福音でしかありません。福音から自ら離れていこうとするならば、じゃあ勝手に離れていけというふうにはこれはならないんです。福音自身がさらに徹底した憐れみを告げるようにパウロを強いるんです。この神の憐れみから落ちているものは誰一人ありません。前回の箇所、前々回の箇所に語られているように、キリストの霊はどこまでも私たちを追いかけてこられ、私たち人間の心を住まいと定め、私たちのために父への祈りと信頼、取りなしに生きてくださる。私たちの不信仰の代わりにご自分の信仰を父のもとに届けてくださるように生きてくださる。このうちにあって腹渡のよじれるほどの憐れみのゆえに、この地上に下り十字架にまで至り黄泉にまで下り そして今はこの私たちの貧しい心をご自分の住まいと定めてくださったキリストの霊であります。そのキリストの憐れみ、神の憐れみは必ず私たちを立ち直らせ、この愛に生きるものとしてくださる。その時、この幻に生きるパウロの心もコリント教会の人々に対する溢れるほどの愛に生きざるを得ません。彼の個人的な親しみと同情のゆえに手心を加えるというのではなく、このキリストの憐れみの愛に迫られて裁ききることができなくなってしまう。裁ききる代わりにキリストご自身の後をなぞるように彼もその愛のローク、すなわちコリント教会の人々のために悲しみとの涙を流しながら生きることを選ぶのであります。しかしこれはただパウロ一人が英雄的に担うような愛のロークではありません。キリストと共に背負わせていただくロークであります。しかも彼はただこのキリストの協力者として、つまりパウロがメインでコリント教会の問題を担ってんじゃなくって、やっぱりキリストが担ってくださるんですよ。キリストに担っていただきながら、その一端をパウロも担わせていただき、コリント教会の人々のために悲しみと涙を流す、そういう生き方をパウロは選ぶことが許されている。この後、待ちに待った聖餐に預かろうとしています。この聖餐はキリストの十字架で裂かれた体と流された血を表す食卓であり、この聖餐は私たちがキリストの体に加えられ、キリストの体と一つとなっていることを確かなことと教えてくださるための神の恵みの食卓であります。それと同時に、この聖餐に預かることは洗礼とともに、私たちがこの私の自分ごととしてキリストの体に加わり、キリストの愛のお働きに加わる喜びの応答と決断の時でもあります。すべての人がこの応答に生きることができるように、だから悪い夢から立ち返り、キリストの憐れみの中にある自分であることに目覚めることができるように、そのキリストの、その福音を告げるキリストの働きに私たちも今日改めて喜んで加わるのであります。そのキリストの憐れみの広がりの中で、キリストの悲しみ、キリストの涙を、そのほんの一端を担うものとして、映し出すものとして、私たちもこの一週間、この愛に生きさせていただくのであります。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、この教会を集め、生かしていてくださるのは、あなたの深い憐れみであります。私たちの間に行き交うのも、このあなたの愛によって触発された私たちの思いです。あなたの使わせてくださるこの教会で、この世界で安心して涙を流す愛のロークに生きることができますように。いつも私たちに先立ち、腹綿のよじれるほどに私たちを、そして私たちの愛すべき人たちを私たちに先んじて愛してくださる、あなたの後をなぞって歩むことができますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。賛美をいたします。賛美歌の211番です。
Oh.
それでは聖餐を祝います。聖餐聖典の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第11章から、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体であり、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。私たちは今主イエスキリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエスキリストは私たちのために十字架にかかり、その死と見苦しみとをもって罪をあがない、何の勲しもない私たちを招いて神の子とし、ご自身のよみがえりの命に他ならぬ永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエスキリストは私たちを愛して計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのであります。そして常に私たちと共にある聖霊はこの主の定められた食卓の交わりに主ご自身がご臨在くださることを確かなこととしてくださいます。この主の招きの言葉を確信と喜びをと思って聞き取り、心からなる悔い改めをなし、共に聖餐に預かる兄弟姉妹のための祈りを新しくし、喜びの食卓を囲みたいと願います。聖餐は今日の説教にも触れましたように、心に信じ口で公に言い合わした信仰によって預かるべきもの、つまり私たちの信仰告白の表明でもあります。ですから会心の中でまだ洗礼を受けていない方、小児洗礼を受けながらまだ信仰告白式を終わっていない方はこれを受けることができません。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終わった者はどこの教会に人であっても共にこの信仰告白でもある聖餐に預かってください。なお媒賛亭主の会議を受けている者もこれに預かることができません。祈りを捧げます。私たちの羊飼いになる主イエスキリストの父なる神様、あなたに名を呼ばれあなたに導かれ、ただいま聖餐に預かることができますことを心より感謝いたします。今若たれ食されるパンと杯はあなたがどんなに深く私たちを愛しておられ、憐れみ深い主人として私たちに尽くしてくださったかというキリストの十字架と愛の印として私たちは受け取ります。この食卓に預かる私たちは、私たちの命を守るものは自分自身ではなくあなたであることを今見前に告白いたします。どうか今改めて己に固執する思いから私たちを解き放ち、聖霊によって心を高くし、あなたのもとに引き上げることができますように。キリストの十字架と復活によって罪許され、あなたの子とされた私たちがこの食卓において神様との親しい交わりのうちに、悔い改めの喜びのうちに生きることができますように。この食卓によって力を与えられた伝道の使命に励むことができますように、洗礼と聖餐の交わりへとまだこの食卓に集えない者たちを呼び戻すことができますように、まずあなたがその友を一日も早くあなたの群れに戻してくださる、その思いでいてくださることを信じ、私たちもその技に励むことができますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。ただいまから聖餐を祝いますけれども、ちょっといつもと違うので少し説明をさせてください。
さんは2つのものをお配りします。手拭きのアルコールと、あとこのゼリーのパックのような小さなものですね。あのパンとブドウ酒ってお分けするのではなくて、パンとブドウ酒を一緒にあのお分けしたいと思います。これを一つ配ることによってその両方が入っています。あの下にはご覧の通りにブドウ汁が入ってますけれども、その上の、フィルムのところにですね、薄いフィルムがあって、そこに小さな丸い形の白いウェハースが入っています。それが生産のパンとなります。この2つをお取りになったら、まあ、これを開けて手を拭いて、こちらも周りを拭いてフィルムを取ってパン、そしてもう一つの蓋を取って生産の杯に預かるという形になります。ちょっと初めてのことで慣れないところがあると思いますし、もしかしたら手があまり自由に効かなくて開けにくいということもあると思いますけれども、その時は周りの長老に声をかけていただければいいと思います。あの長老がきちんと自分で手をアルコールで消毒してから、その生産のお手伝いができると思いますので、どうぞそのようにしていただければと思います。それでは招きの言葉をお読みいたします。死を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを、いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。それでは分散をいたします。拝参の長老は前に出てきてください。これはあなた方のために与えられる主イエス・キリストの体です。この杯はあなた方のために流される主イエス・キリストの血による新しい契約です。アーメン。 ちょっとご一緒に手順通りにやってみましょう。窓の方は、これを開けます。2枚入ってます。手を抜いて、まあ、もう一個の方気になる方があればこれを生産のポーションをかけたいと思います。あの上の印字がアルコールで簡単に拭き取れちゃうようなものなので、それは気にしないといけない。で最初の透明のフィルムを剥がします。そうすると小さなパーカー、大丈夫でしょうか、開けられますか。ご一緒にいただきましょう。次は簡単だと思います。ちょっと硬いかもしれませんけども、蓋を開けてご一緒にいただきましょう。手間取ってる方いらっしゃいませんか。大丈夫ですか。それでは生産感謝の祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたがくださった洗礼の恵みによって始められました新しい命を養う聖餐の食事に今預かることができましたことを感謝いたします。この食事によって私たちは誠に世に仕えるキリストの体としてこの世のただ中に形を持って置かれているということ、私たちには具体的な宣教の使命が与えられていることを思います。しかしまたその御業はあなたが備えてくださった恵みによってなされていくのだということもまた教えられます。この見える言葉なる聖餐によって私たちの心と体の全体が清められ、私たちのキリストを語る言葉も主のものとして用いられていくことを信じます。どうぞあなたのご用にお持ちください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
カップと、これはこのアルコール瓶のゴミは回収いたしません。各自お持ち帰りください。ただ今カップの中にちょっと液が残っていると思いますので、これをカバンにそのまま入れてしまうと汚れてしまいますので、アルコール瓶をですね中に詰めで、下の受付のところにもティッシュペーパーが置いてありますから、それでも心配なようだったらまたティッシュ1枚使っていただいて、この中に入れてお持ち帰りいただければと思います。よろしくお願いいたします。
献金をお捧げします。
ありがとうございます。本日は
新しい形での生産も皆さんにも預かることができました。ありがとうございます。日々の中で無力さや迷い、怒り、焦り、いろいろな思いにさりながれる小さなものですけれども、あなたから与えられている大きな恵みに気づき、小さな一歩を歩み出す一週間でありますように、どうぞお力をお与えください。いろいろなことで心や体に思いを持っている方々、その一人一人とともにあなたが歩み進めてくださいますように。ただいまは生産を引き続きこうして献金を捧げることができました。どうぞご用の波にお持ちください。この小さなお祈りを主イエスキリストの御名により御前にお捧げいたします。
アーメン。
では報告1で2つお知らせをしたいと思います。一つは、今日礼拝が終わりましたらすぐこの場で、教会収容会があります。教会収容会といいましても、コロナ禍のために本当に簡潔に、お二人の方の証をお聞きします。時間も20分ぐらいかと思いますので、どうぞ皆さんこのままお残りください。2つ目は、クリスマスカードをいろんな方にお送りするために、クリスマスの寄せ書きを始めました。1階の集会室で、寄せ書きの色紙が置いてありますので、そこにお名前をお書きください。お願いします。では賛美歌541番、祝祷高奏を持って礼拝を終わります。
あなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。